はい、ということで岸本会でございます。
はい、お願いします。
いきます。
はい、
教えて都市伝説。はい、都市ボーイズが好きなことを話すというコーナーでございますけれども、
はい、
今日はですね、仕事愛についてのお話をしようかなと思っておりまして、世の中にはですね、あの私生活よりも仕事を大事にする方っていうのはかなりいらっしゃいまして、
男女問わずね。
で、まあそういう方っていうのはちょっとね、あのある程度のレベルまでいくと、
うん、
ちょっと狂気に変わってくるところがあるんですよ。
うんうん、
で、すごいね、分かりやすい例で言うと、
うん、
あのウォシュレットあるじゃないですか。
ウォシュレット。
あの
血
温水洗浄便座っていうのかな、うん、やつ、
うん、
で、あれが世界初の商品として1980年 TOTO が発売したんですよ。
あ、そんなすごい前じゃないんだね。
そうそうですよ。
ウォシュレット
だって結構ハイテクじゃないあれ、
う
ん、
まあまあそう
だ、世界ではまだほとんどないみたいな、日本のあのお土産で、ね、ウォシュレット買ってくってすごいありますからね、
うん、マドンナが大好きっていうね。
そうそう、
うん、
まあ、ウォシュレットって TOTO の商標名で、
うん、
普通はシャワートイレって言うんですけど。
あ、そうなんすね。
そうだから、ウォシュレットって言っちゃいけないのよ、あの
そうかそうか、
NHK とかそういうとこだったらね、
言っちゃうわ
ね、
シャワートイレって言うんだ、
なんですよ、
うん、
で、まあこれね、開発のきっかけはアメリカのベンチャー企業が痔の患者さん用に開発したっていうのが始まりなんですけど、一般向けにそれを独自開発したのが TOTO なんですよ、
うんうん、
でこれね、あのお湯を当てる肛門の位置ってどうやって導き出すんだよっていうところがまず大前提として問題があったんですよ。
やったことないんですよ。
え、何を？
ウォシュレット。
は？え、一回もないの？
一度もない。怖くて。
え、どういうシステムかは知ってるよね。
いや、あの水がヒューッと飛んでくるみたいな。
そうそう、あの、うん、便座の中からノズルが出てきて、
うん、はい、シューッと当ててくるんでしょ、
肛門にバシッと、うん、
野蛮じゃない？
野蛮？どういうこと？
いや、でも僕は使った
こと、使ったことないんだ。
ないね、
あ、じゃあちょっとあんまり想像できないかもしれないですけど。
だからケツクソだらけでやらせてもらってますけど今。
いや、でもあの拭くのは拭くんでしょ？
う
ん、
拭くというか、あの
手で。
僕あの松本人志さんがね、ウォシュレットがない時に水爆弾作るって言ったじゃないですか。
あ、言ってた。
うん。ティッシュを水で湿らせて少し、
うん、
でお尻拭くって言ったじゃないですか。僕それをずっとやってるんで、ちっちゃい頃から。
どうやって湿らすんだって。
一回流すじゃないですか、
うん、
一回グーッと流したらジョロジョロ出るでしょ。
あ、上のやつとか、
それにちょっと濡らしたりとかしてお尻拭く。
なるほどね、
うん、
じゃあウェットティッシュ方式にしてるんだ。
そうそう、自分でウェットティッシュ作ってますね。
まあちょっとそういう雑学みたいなの入ってきたけども、
雑学でもないでしょ。暮らしの
知恵。僕がねちょっとお話ししたいのは、
はい、
肛門の位置なんですよ。肛門の位置って一緒かよっていう話なんですよ。
絶対違いますよね。
絶対違うじゃないですか、
うん、
で、TOTO は社内のスタッフ男女300人以上の協力によって最適な位置を導き出したと、
うん
ね、だからもう大体の肛門の距離ってこれぐらいじゃないっていうのを多分提出させたわけですよね、う
ん、統計取ったんだ、ケツで
統計。そう、うん、で、まあ、あんま他の人には聞けないから、うん、社内スタッフ
ケツ穴データ
総動員で、
はい、
ケツの穴の位置を出したと、
うん、
そしたらその3年後にモデルチェンジで、
うん、
今度ビデ機能をつけましょうっていう話になったんですよ、う
ん、ビデって何ですか？
ビデっていうのはあの女性器を洗う機能ですね、
うん、ああ、そうなんですね、うん、はいはいはい、
でそれをどうにかしなきゃいけんと言われたんですけど、
うんうん、どうするんです
か？それを担当するスタッフっていうのが全員男性だったんですよ。
え、うん、どうすんの？
これもういろいろね女性に聞くんだけど、うん、もう
どこですかって
答えてくんないじゃないですか、そんなの、
う
ん、
お前の
あなたの
位
置は肛門から何センチですか、
うん、
みたいなこと言われたところで、
うん、
答えてくれるわけがないから、
うん、
結構難儀になってる
だ
とか。
どこだと思う？
いや、まあまあそうバーならそういうのもあるかもしれないけど、あのでもそういうのをやってたんですけど、まあラチが開かないとか、
はいはい、
まあ無理なんですよぶっちゃけ、
うん、
モニターするわけにもいかなくなったんですけど、
う
ん、ここで開発者の中にとんでもなく仕事熱心な男がいて、
うん、
でその男どうしたかっていうと、うん、あのもうストリップ劇場に通い続けて、
お
でその位置を最適な位置を、うん、もうあらゆるストリッパー の, そのいろんな場所に行って、
うん、
でその直接測れないじゃないですか、
うんうん、
あの何センチって定規当てるわけにはいけないん で、
うん、
その女性の手の指の長さとか、うん、そういうのを元に計算してって、
うんうん、
で結局最終的にはこのちょうどいい位置を 導き出したと。でアメリカのそういう文学とか医学書も参考にして、
うん、
位置が最終的にその3センチっていうのが最適だっていう結論が出て、
うん、
でそれもあの参考に今もこう使われてると、
うん、僕はね、
うん、
その今出たから言わなかったですけど、
何が
そもそも、
うん、
医学でもってどこかっていうの分かってんだから、
うん、
そこに行きゃいいんじゃねえのと思ったの最初からね。
うん、うん、
でストレップ行く必要あんのかなと思って。
違います、
病院とか、
うん、
それこそ、
いや分かる分かる、
さ
あ、 あの医学書とかね、
そうそうそうそう、うん、行けば分かる話じゃないですか、
うん、
医者に聞くとか、
うんうん、
データなんて取ってんだから、そもそももう何百年も前から、
う
ん
う
ん、
そうそう、
でストレップ行って指の長さでとかって言って講釈垂れてるけど、うん、ただそれ行きたかっただけで
しょ。行きたかっただけじゃん、かえって
思っちゃわない？
違うんですよ、仕事熱心だからこそな、うん、要は医学書とか、まあ、そういうデータももちろんあるんだけど、
うん、
もうそれってまあ、過去のものだし、
うん、
で今現状 の、 その正しいのを自分で調べないと、
うん、産婦人科行けよ、
あの
産婦人科、
いやだから働いてくんないし、
だって分かるでしょ産婦人科とかやったら。いやいや、
その許可まあいるだろうけどね、
何センチとかって分かるでしょ
本人に。
だって年で何万人何百人何百万人
来るのは来るけど、測らしてくれるかっていう、
いや大体分からない。
大体で
そこ行きゃ、
大体で言ったらまあそれは分かってるでしょ。
結局それやっぱ使ってるし。結局病院のデータ使ってんじゃん、それ
あ病院とかも使ってるよっていう、うん、そのだから
だって目視なわけ
でしょ、適当なあの何データじゃないよってことね、うん、
目視なわけでしょ。
目視だよ、目視で通い続けて割り出したんだって、その手の長さをどれくらいのセンチとかって言って、
めちゃくちゃだよそれ。
そうなんですもん、だから実際
すごいな。でもそれでよくさ OK にしたし、うん、そいつも、
うん、
それで
伝説の人になったんだよ。
あ
それが正確で、いかにその
ウォシュレットマンで、
あのそうそうそう、これがすごい、うん、これを導き出せるやさんがいるんだっていうことになってるっていう、う
ん、後世の人ってほんまそう言うてる、
うんうん、
言ってる、ちゃんとストリップ行ってすごいって。
いやいや本当これ伝説になってるんだよ、
すごいな。だからあれ
わかる、ね、
みたいなもんか、あの全裸監督みたいなもんか、
うん、まあまあまあそう。だからその男性スタッフがまず、うん、当時ね、
うん、
そ当時だよ、だから
女性スタッフ
今と違うから、
うん、女性スタッフ見れろ
よ。いやいや それも、まあ、そうなんだよね、なんでだ、うん、男性スタッフだけだって
のか
ってい
う
のもあるんだけど、
ね、女性には任せられない
とかな、多分ね、開発っていう開発の部署に女性が多分当時いなかったんじゃないかな、
う
ん、
そういうことか。
だって80年代とかの話だからね、
まだ男尊女子あるしな、
男尊女、まあそうだ、研究者だから、うん、女性の研究者多分そんなに人数いないから、
か
でももうどうしようもないだけど、どもうその任された仕事をいかにしてこうやるかっていうので、うん、うかだからあれだからね、相当あのナンパみたいなこととかもやってたっぽいけど、
ああそうなんだ、
なんかもうそういうのじゃ無理だっていうことで、いろいろ工夫した結果これが一番良かったかなっていうことらしい。
いや考えたんやろね、じゃあスループ行ったらええわって、
うん、まあまあ行ったらいいわっていうか、うん、まあまあそう苦肉の策ではあるだろうけど、
すごいね。
でもこれってやっぱり大抵の人はその前段でこれもう無理ですよと、
うん、
男性だけでやること自体無理ですよとか、
うん、
あとまあ多分おそらく適当な数字を出してなんとなくこれぐらいですって終わらしがちだと思うんですけど、
言っちゃうわそれで、
でしょ、
うん、
まあ、大体一緒にしょこんなもんとかでやっちゃいそうなところを、
奥さんも見たんですけどって言っちゃうわ
そうそう、
うん、見てもねえのに、
でそのデータをちゃんと出すためにいろいろやってっていうところにその仕事愛を感じたんですよ僕は。
絶対に当ててやるっていう気持ちで
持ってやったんだろうね。俺だってもうエロで持たないと思うもん。
そうか、確かにな、
とっくに飽きてると思う、
朝から晩まで通い詰めてね、
うん、そうそう、だって何個も行くんだよ、うん、そのはしごで
昼過ぎにはもう帰るような家に、
うん、もういいわってなるよ、うん、
なるよね、
うん、
そうか、
見たくないわ、
絶対に当ててやるって思ったんだ。
だからなんかまあそこがちょっと狂気じみてる感じに周りは見えてたっぽくて、
やっぱ見えてんじゃねえか、何が伝説だよ、
あいつやっぱちょっとおかしくなってるんじゃない
そういう意味で
伝説
だよ、
っていうふうにもまあ見えるわけですけど、まあ、
見えるわな。
でも
その人がいたから
結果がそう全て、うん、過去それがあったから今みんな便利な生活ができてるみたいなところなんですよ。
誰かが汚れ仕事やってるから我々がこういう風に生活できてるんだもんね。
そう、そういうことなんですよ、
うん、
で他にもですね、
うん、
あの仕事熱心すぎてちょっと異常な行動に出た人っていうのがまあいらっしゃるんですよ。で、これがですね、その消防士の方の話なんですけど、
うん、
ウェールズのなん
消防、
うん、消防士、うん、はいはい、ね、消防士合ってるよね、消防士、消防ね、うん、ナイトンというウェールズにある町がですね、うん、地域住民のために尽力したいと願う、
うん、
ある真面目な男性がいたんです
よ、はい、
でそれ彼がですね、その名前がリチャード・ノートンという、
リチャード・ノートン、
炎より熱い魂を持つと言われた消防士で、
いいですね、かっこいい、
で、あの、まあ、ちっちゃい町ながらですね、勤務して7年、もう本当にすごい熱い男で、
うん、
もうとにかくそのいろんな人を助けようと、
うんうん、
消防士として尽力していたと、
うん、本当に全然意味ないこと言っていい、
うん、
炎より熱い男とかって消防士が言ってほしくないですよね、火を扱う火を消す仕事じゃん、だから自分が火をまとうってのって、うん、もうめっちゃ結構前から思ってたんですけど、うん、結構あるじゃん、炎より熱いとか、
知ってる、
炎の魂を持つ男みたいなの言うじゃん、
わ、うん、かるわかる、
嫌いなんですよね、
どうでもいい、それはね、ナレーションでよくある、
そうですよね、うん、本当に細かいんですけど、
うん、でもね、大丈夫、うん、
あ、本当ですか、
とりあえず聞いて、
あ、聞きます聞きます、
勤務して7年過ぎた2013年、
うん、はい、
彼の生きがいが奪われかねない危機が訪れると、
何生きがい、
火事の発生件数が少ないためノートの勤める消防署が閉鎖されるという話が出てきたと、
まあまあいいことなのかな、
そうそうなんですよ、だから消防士って結局ね、うん、ないっていうのが一番なんで、うん、まあまあそれも悪いことではないんですけども、仕事
がなくなるのがいいんだけどね、
うんうん、ただそのノートンはこれは僕の生きがいが奪われてしまうというふうに考えまして、
ちょっと待って、怖い怖い、
火事が少ないなら火事を起こせよムーブメントというような感じで、
怖い怖い怖い、
ちょっとですね、あのノートンは町の中にある廃棄物用のコンテナに放火するようになるんですよ、
うんうん、うわ、
ですぐにその場を離れてしばらくしてから舞い戻って誰かが消防署に通報したのを確認すると、
うん、すごいな、
で、1週間後には別の場所でまたもやコンテナに放火、どちらの火災もすぐ火は消し止められるんです、で被害者は出てこないと、うん、ただあの火を放つノートの姿が監視カメラにバッチリ映っていて、動かぬ証拠となり、その後の裁判で彼は12ヶ月の社会奉仕活動を命じられると、クビじゃねんかいっていうのもあるんですけど、
ね、
当然ならまあコンテナの損害賠償もあったんですけど、うん、消防士を続けたいっていうがために放火マンになったっていう、うん、まあ、消防士がいたという話なんですけど、
仕事熱心っていうのかい
でもね、仕事をしたいんですよ、
うん、火消したすぎて、
そう、ほん、そこはだから多分本当に素直にそう思ってたんだと思う、
うん、
なんだろうな、これが生きがいで、
うん、
これのために全力を尽くして生きてるって感じてたんだと思うんだよ、うん
う
ん、
ありがとうって言われたいから傷つけるみたいな、
うん、まあまあそう、それを助けるんだね、そういうことよね、うんうん、だからちょっとねその辺怖いなとは思うんですけど、いや怖いね、
ノートン、
でもやっぱ仕事熱心の狂気ってこういうことにもなりかねないなという、う
ん、確かにそういう人だったら炎より熱いって言ってもいいわ
でしょ、
うん、炎より熱い
もん、そうなんだよ、
気付けてんだもん、うん、確かにそれだったらいい、
炎より熱いというか、まあ、炎をつけてた男ではあるんですけども、
う
ん、
そうね、
はい、っていうね、ちょっと変わった、まあ、仕事熱心さが出てしまったというパターンなんですけど、うん、
いやすごい、
これまだこういう方いらっしゃいましてアメリカニューヨーク州でですね、うん、リチャード・アンジェロというのは、
うん、
幼い頃から正義感が強くて、うんうん、常に人の役に立ちたいと考えている、
いい子じゃん、
まあ、本当にいい子ですよね、うん、で高校卒業して医療の現場で働きたくなった彼はスクールに通って必要な知識を身につけて地元の病院に看護師として就職すると、ね、
うん、
で仕事に対して熱心で誠実な彼は、周りの医師からも高く評価されていたと、
うん、
ただアンジェロにとって看護師はもうまさに天職で、どんどん評判が良くなっていくわけですよ、
頑張れ頑張るもんね、うん、やっぱりね、
彼にはもう本当に助けられてるよとか、
いいじゃないですか、
彼がいいから他のやつより彼にしてくれとか、まあまあとにかくその評判がいいと、
いいですね、
ただ彼の評判が良くなっていく一方で、
うん、
どういうわけか、謎の死を遂げる何人もの患者が増えていったと、
うん、どういうこと、
患者たちを死に追いやっていたのはそのアンジェロだったということなんですよ、
なんで
彼は何をしたかというと、麻痺効果のある薬物を注射していたんですね、
うん、
で注射された患者っていうのはほどなくして具合が悪くなり、治療のために医師が病室に駆けつけますと、うん、その際アンジェロは何をするかというと、 患者の命を救うために全力で医師と助けるんですよ、
うんうん、
あの何その自分でやった人を、うん、医者と一緒にねもう、うんうん、本気で助けるんですよ、うん、で無事に患者が回復すると、医師だけでなくアンジェロによって殺されかけた患者本人も、
うん
彼に感謝をすると。さっきあなたがまさに言った通り感謝をされるっていうことがもう目的になってしまって、
うん
傷
つけちゃうんだ。
そう、命を救うことで感謝されたいっていう思いがもういびつな形になってしまったと。
星新一みたいだね話が
まあそうだね、患者を救うために患者を危険にさらすという異常行為を、まあ、ずっと繰り返していて、数ヶ月間でアンジェロが薬物注射した患者は全部で37人と。
多い。
そのうち命が助かった人は数えるほどでしたと。だからあんまり助かってねって。
普通に殺人鬼じ
ゃん。そうなんだよそうなんですよ
アンジェロ。
うん。で1987年に、アンジェロが患者に注射していた時にその患者が目を覚まして、ナースコールで助けを要請と。患者が投与された薬物成分が医師によって調べられ、それによりついにアンジェロの犯行が明らかになったと、うん彼は逮捕されて裁判で有罪が確定、
うん
57歳のアンジェロ服役中と。今でも、罪を償っているということですね。
その裁判傍聴したかったね。なんていうか、
あそうだね、
助けたかったんですみたいなこと言うんかな、うん、
で逮捕された時に犯行の動機をね尋ねられてるんですよ、
うん、
アンジェロ、
うん
何の能力も自信もない自分が人から感謝されるヒーローになるためにやったという胸のことを言ったと。
怖
ね。だから人から感謝されたいって思いがもうどんどん彼をモンスターに変えていったという。
惹かれてるわ。
昔からその正義感が強くて正しいこととか役に立ちたいっていうのはもうずっとあるんですよね、うん、この子の場合で。ちゃんと高校まではその医療現場で働けばみんなのためになるだろうってとこまでもちゃんと道筋通ってるし、うん、正しいことやってるなっていう印象なんですけど、
ひたすら働けばいいのにね。
だからね、評判を気にしだしちゃうんじゃないかなってちょっと思ったんですよね、その他と比べてとか、
はいはい、
うん、なんか自分一人だけが持ち上げられたいみたいになっちゃったのかなとか思いますけど、
助けたりしたことは事実じゃん。自分で気づけたことはあったとしても、
助けた人もいるよね。
いるじゃん、うん、
たくさんいる。
その傷つけずに助けてる部分だけを表に出していきゃいいんじゃねえのと思うけど、そうでもないんだろうね。
満足感が足りないのかね、うん、で、あと特にその感謝の度合いが俺違うと思ったんですよ。
その
命からから助けていただいたっていう時と、うん、本当になんか簡単なさ、
転んだ時に
転んでさ傷さちょっとちょんちょんってやってくれたっていうのの感謝度って全然違うじゃん、
うんうん、まあね、
心の底から振り絞った感謝を多分受けたかったんじゃないかなと俺は思ったんですよね。
ゾクゾクするんでしょうね。
ある？
え？
もう全て振り絞られた感謝みたいなされたこと、
感謝されたこと、
とんでもないもう本当にありがとうございますみたいな、うん、その土下座してみたいな、
あるある、土下座までいかないけど、あるある
ある
あるある。
結構その窮地を救ったとか、
窮地を救うとかじゃないけど、あのマロさ
ん
がね、
うん、
ちょっと悩んでることがあって、
うん、
それについて言えないんですけど、
内容は言えない
と。 それを僕が解消したんですよ、
うん、
それからかな、なんか電話でなんかいろいろ話してる時に、
うん、
ありがとうございますみたいな本当に振り絞る
感謝が
声に出てないのよ、
はいはいはいはい、
ありがとうございますありがとうございます、
あ
その時は怖っと思った。感謝も度合いすぎると怖いのよね。俺は別に大したことしてないと思ってるし、普通のことしただけなんですけど、
ね、温度差があるよねそういうのって。
ありがとうございますありがとうございますって言われた時怖っと思った。
あー、そっか、結構でも、
うん、そうだよね。だから言いましたもん、もうやめてくれっつって、
うんうん、
ありがとうっていうの、普通のことしただけだからやめてほしいって。
それ結構引っ張ってたのその期間。
敬語なんですよ、しかも。
ああ、面白いな、ちょっと。
それを怖くって、
うん、
やめてやめてとは言いましたね。
あれよね、だからちょっとあの行き過ぎると神みたいになっちゃうね。
うん、そうなんです
よ。そのなんか、
そう、
その人のとってのね。
うん、で信仰してんじゃん俺のことっつったら。
はい。そうです。ありがとうございます。大きい声出すことすら、
そう、
ね、あの失礼とか、
そう、
不愉快に思うんじゃないかなって思って
る、バチ当たると思ってんじゃない。
でもまあそういうことよね。
それは怖かったね。
自分が逆にはある、
うん、 感謝したこと、
もう命からがらでもう 最上級の感謝するみたいな、
それは
助けられたとか、
奥さんに食わしてもらってる時はもう毎日感謝してる。
ああそういう感じ、
ね、それからですもん、毎朝あのマッサージを始めることになったのって。
ああなるほど、ね、
今もずっと続けてますけど、その食わしてもらってて、うん、俺何もしてなくて奥さんが働いて食わしてくれてたから何かできることないかと思って、
うん、
朝起きて一番に心臓の音聞くのとマッサージするっていうのがそっから始まって申し訳ないっていうのから、今はもう感謝に変わってますけど。
あでも感謝とさ、ちょっと申し訳ないってちょっとあれよね、
うん、
なんか感情としては微妙に違うんだろうな。そう
そうそう、違う、似てるけど違
いますよね。なんか申し訳ないなっていう気持ちの感謝もあるのか、う
ん、申し訳ないに実は感謝ってないからね。
あそっか、
うん、
そうよね。いや俺もなんか今聞いててあれって思ったんだよ、うん、一緒のような違うような気したな。
でも申し訳ないから僕は感謝に変わりましたね。
うん、そうそうそうだよね。あんまり手放しですげえ頭こすりつけて感謝したこととかあんまないもんな、
あるないでしょ。
ないと思うんだよな、うん、土下座したこともないもんな多分、下手したら、
うんうん、僕はありますけどね。
それ AD 時代でしょ。
AD 時代、うん、予約しないと撮影できない場所があって、でもそこだけでしか撮れなかったんですよ、
うん、
お願いだから撮らせてくれっつって、
うん、
頭もうすりつけてクビになりますっつってこのままだとって、それでも断られて、
うん、
なんだよっつって、あんたは俺のことクビにしたんだぞ今っつって、うん、
まあ、でもそういう厳しい業界なんだなって思う。人の土下座は結構見たことあるけど、
はい、
まあ、やっぱりやるタイミングないな今まで。
土下座見たことあるの？
あるある。
あれ
させられてるのは結構あの、うん、
それはひどいな。
ちょっとね荒れてる、
はいはい、
人たちがいたところではあったんで、
いい場所で育ちましたね。
いやでも俺は別にそこに下げてたわけじゃないから、
人の土下座が見られる場所で生まれて育ったなんていい場所で育てましたね。
いやもう特等席で拝見させていただいてましたけど、そうそうそうなんだなと思って、うん、でまあねいろんな、うん、
いろんな人い
る、方が、
うん、
まあ、仕事熱心というかもうなんか取り憑かれてるような感じなんでしょうね、うん、
まあ、いますよ本当に。
それこそ黒澤明とかだって、
あそう、ね、
もう異常でしょ、
イカ
れてるって言われておかしくないもの、
うん、赤ひげとか話すごいじゃん、
うん、なんかだってあれでしょ、
うん、
実際に三船敏郎に本物の矢
とか言
ってたもんね、
シーン侍の時とかね、
死ぬよね、
うん、
マジで。
そうそう、
でもその怖さよりも完璧を求めちゃうみたいな、
うん、
その狂気、
まあね、
で狂気がある人がいいものを残す可能性も高いから、
うん、でも三船
一概に悪いとも言えないけど、うん、
あの歯抜いたじゃん、
うん、ああそうね、俳優側も確かに狂気あるね、うん、
そうそう、おじいちゃんになるために歯抜いたっていうね、うん、
あのそうそうそう、
演技する
デニーロ的な
そう
やつね、うん、
デニーロアプローチ、
うん
うん、
いやだからちょっといいのかな仕事熱心っていいことなのかな、俺なんか分かんなくなっちゃったもん今話してて。
あちゃうわあの子は、
え
宮本から君へ、宮本、
ああ宮本から君へ、
から君へのあの子もさ、漫画で歯が抜けるシーンがあったからつって自分も歯抜きましょうかって監督に言ったっていう話あるよね。
ああそうなんだ、
怖くない？
あの北村さんがそんなんやってたわ、北村和樹さんだっけ、うん、この人歯抜いてたよ確か。
マジ抜いた？
歯削ったかな、
いいすごいね、うん、
あの汚い歯にしたいみたいな、
すごいすごい
どうなんこれ、いいことなのかな。
いやいや俺は
これっていいことなの、うん、なんか俺も分かんなくなってきちゃった今、
今歯を抜くことによって次の演技できなくなるのよ。
そうだよ、
うん、入れなきゃいけない、
それなのかな、それが正解なのかな、うん、役者としては。
いやわかんない、でも宮本から決めて漫画でしたっけ、もともと。
そうだよ、
そんなに魂込めるもんじゃなくね
どういうこと、いや漫画すごい熱い漫画だから、
わかりますけど超名作絶対に当たるぐらいのやつやったら俺、
うん、
もう歯抜いてもいいと思ってるんですよ
僕も歯抜いていいと思う、当たらないは分かんないだろ
う、
やってみないと。その
もう本当に名作、
うん、
もう絶対に当たるぐらい、
うん、
もう確定だろうっていうぐらい。それかワンが超売れてるとかね、うん、半沢直樹のじゃあ第1シーズンすごかったですよね、はいはい、まあ、なんもうやる前から高視聴率 確定してる
のが多いじゃん。まあまあほぼね確定だね。
でしょ、うん、あれだったら俺歯抜いてもいいと思うんですよ。
いやその、うん、その選び方が
ゆとりですが何かの第2シーズン始まりますって言われて俺歯抜けん。
なるほどな、
うん、
それはでもあるのかも、言わないだけで、
うん、
いい映画ならやるけど、
やるでしょ。
前が最初に言ってた話だね、だから、
うん、あそう選ぶ、
ね、あの仕事のあれで、うん、抜くか抜かないかのラインも決めてんのかもな。
そうそうそう、黒沢明だったら抜くけど黒沢清は抜かん。
いやそういうことだね。
そういうことよ。
ああ、うん、なるほどな。
今日は面白かったけどね。
うん、まあ、いい話しようかと思ってたら、うん、なんかよく分かんなくてちょっと自分で、
今日は面白かった黒沢清の、うん、あれすごいいい
映画。 役所工事、
うん、そうそう、うん、あれいい映画だった。
ということでね、まあ俺は個人的な意見としては、うん、ほどほどにが俺はいいと思っている人なので。
えそれ
仕事は、仕事は
一番真ん中行ったじゃん。卑怯だよそんな
の。あんまり無茶しないで働くらいいいんじゃないかなと思っておりますんで、まあね、うん、皆さんもこうはならないようにやった方がいいんじゃないかと思います、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。